皆さん、こんにちは。光通信、フォトニクステクノロジー最前線の時間です。ナビゲーターのスージーです。
こんにちは。光工学専門家のトロイです。今週も最新の光通信とフォトニクスのニュースをお届けします。
今週も興味深いニュースがたくさんありましたね。
はい。まずオリオールネットワークスと AMD が AI データセンター向け初の商用フォトニックネットワークを英国で展開し、消費電力を大幅に削減しました。
NVIDIA は AI データセンター向けに光サプライチェーンへ45億ドルを投資し、コパッケージドオプティクス、略して CPO の普及を加速させるそうですね。
そしてハイパーライトコーポレーションが超低消費電力の薄膜ニオブ酸リチウム光変調器を開発しました。
またエナブレンステクノロジーズインクが北米のハイパースケーラーから次世代800ギガ1.6 テラ光通信製品を530万ドル受注しました。
シグナル AI がコヒーレントプラガブル光市場予測を発表し、800ZR プラスが AI データセンターのスケールアクロス用途を牽引すると予測しています。
NVIDIA のジェンセン・フアン CEO が、銅と光のロードマップを発表し、2028年までに CPO が AI インフラの主軸になると示しました。
ブロードコムも次世代200テラビットスイッチのテープアウトと 1.6 テラビットデジタル信号プロセッサー CPO 技術を推進し、 AI 収益1000億ドルを目指しています。
そして NTT、SK グループ、中華電信がアイオン AI ファンドに5億ドルを投資し、 AI 電力消費課題解決へ乗り出すとのことです。
これらのニュースから私たちはどのような業界動向や注目ポイントを読み解くことができるでしょうか。
今週も AI データセンターにおける光技術への移行がキーワードになりそうですね。では、詳しく見ていきましょう。まずはオリオールネットワークスと AMD のニュースからですが、初の商用フォトニックネットワークで消費電力を 81% も削減したというのは驚きですね。
はい、スージーさん。オリオールネットワークスと AMD が英国で大規模 AI システムを純粋なフォトニックネットワーク上で商用展開しました。これにより従来の電子スイッチを光回路スイッチングに置き換え、コア消費電力を 81% 削減し、 GPU アイドル時間を 1% 未満に抑えることに成功しています。
それは AI データセンターにとってものすごく大きな進歩ということですよね。
その通りです。AI モデルの規模と複雑さが増すにつれて、データセンターの電力消費は爆発的に増加しており、持続可能な AI インフラの構築が喫緊の課題です。この技術は、その課題に対する具体的な解決策となるものです。
今後、この技術が広く普及すれば、データセンターの環境負荷も大きく変わるかもしれませんね。続いてのニュースは NVIDIA の巨額投資ですね。AI データセンター向け光サプライチェーンに総額45億ドルを投資したとありますが、これは CPO 普及への強い意思表示なのでしょうか。
はい。 NVIDIA はコパッケージドオプティクス、略して CPO の重要性を認識し、ルメンタムとコヒーレントに40億ドル、コーニングに5億ドルを投資しました。これにより次世代光技術の安定供給と製造能力拡大を確保し、AI データセンターの電力消費削減と回復力向上を目指しています。
CPO が具体的に電力消費をどう削減するのですか？
CPO は、光送受信機をスイッチチップや GPU パッケージと物理的に統合する技術です。これにより電気信号の伝送距離が短縮され、信号損失が低減し、結果として消費電力と遅延が劇的に改善されるのです。
なるほど。そうした技術進化が AI の基盤を支えるのですね。ハイパーライトコーポレーションが開発した超低消費電力薄膜ニオブ酸リチウム光変調器のニュースですが、 0.5V で1フェムトジュールパービット未満というのはどれくらいすごいことなのですか？
これは画期的な成果です。薄膜ニオブ酸リチウム LNOI 技術を活用し、わずか 0.5V の駆動電圧と 1FJ/bit 未満のエネルギー消費量を達成しています。同時に 110GHz を超える高帯域幅と 0.1dB/cm 未満の低光損失を実現しており、従来の変調器と比較して桁違いの効率向上を達成しました。
これが AI コンピューティングに与える影響は大きいですか？
はい。データセンターや AI スーパーコンピューターでは、 データ転送速度の向上に伴い、光変調器の電力消費がシステム全体のエネルギー効率を左右する主要因です。この技術は電力効率のボトルネックを解消し、AI ワークロードの拡大を電力面から強く支援します。
まさに次世代 AI インフラの中核となる可能性を秘めた技術ですね。次はエナブレンステクノロジーズインクの受注ニュースです。北米のハイパースケーラー向けに800ギガ、1.6 テラの光通信製品を530万ドル受注したそうですが、この FR8 波長管理製品とはどんなものなのでしょうか。
FR8 波長管理製品は、複数の波長を1本の光ファイで伝送する波長分割多重技術の鍵となるコンポーネントです。これにより、次世代800ギガおよび 1.6 テラ光トランシーバーの性能を最大限に引き出すことができます。
なぜこれほど高帯域幅の製品が求められているのですか。
AI および HPC アプリケーションの急速な進化は、データセンター間の相互接続における帯域幅と電力効率に対する要求を劇的に高めています。この受注はエナブレンステクノロジーズインクがこの高成長市場で競争力のある技術を提供できることを示しています。
急増する AI データ需要に対応する上で不可欠なソリューションなんですね。シグナル AI の市場予測では、コヒーレントプラガブル光がテレコム市場をリードし、特に 800ZR プラスが AI データセンターのスケールアクロス用途を牽引するとありました。このスケールアクロスとは具体的にどういう意味ですか。
スケールアクロスとは、複数のサイトに分散された GPU クラスター間での大規模な分散トレーニングを可能にするネットワーキングのことです。 AI モデルの複雑化とデータ量の巨大化により、単一のデータセンターだけでは処理しきれないため、遠隔地のデータセンターをシームレスに接続する必要があります。
その接続に 800ZR プラスが使われるのですね。
はい、 800ZR プラスは高度なデジタル信号プロセッサー技術とコヒーレント変調方式を小型フォームファクターに統合したもので、既存の光ファイインフラ上でより長距離かつ高容量のデータ伝送を可能にします。
AI 時代のデータセンターインフラの拡張性を支える重要な技術というわけですね。 NVIDIA のジェンセン・フアン CEO が発表した銅と光のロードマップでは、2028年までに CPO が AI インフラの主軸になるとのことですが、これは光技術への本格的な移行を意味するのでしょうか。
はい、このロードマップは短距離接続では銅線が引き続き利用されるものの、より長距離のラック間接続やシステムレベルの接続においては光技術が主導的な役割を果たすことを示唆しています。特に2028年までにファインマンアーキテクチャーにおいて CPO が主要技術として広く採用されると予測しています。
それは光通信業界にとって大きなチャンスですね。
間違いありません。この戦略的な移行は、光コンポーネントメーカーや関連技術プロバイダーにとって今後数年間の大きなビジネス機会を示しています。 AI システムの高速化とエネルギー効率向上を支える上で、 CPO は不可欠な存在となるでしょう。
NVIDIA のリーダーシップが業界全体の方向性を定めているんですね。ブロードコムも次世代の 200TB スイッチや CPO1.6TB デジタル信号プロセッサー技術を推進し、 AI 関連収益1000億ドル目標を掲げているとのことですが、ブロードコムの戦略はどのような点に特徴がありますか。
ブロードコムは自社の強みである半導体設計と光技術の専門知識を融合させ、 AI データセンターの主要なイネーブラーとなることを目指しています。 200TB スイッチは AI データセンターの爆発的なデータトラフィックに対応するために設計され、 CPO 技術を採用することで信号損失と消費電力を劇的に削減します。
NVIDIA と同じく CPO に注力しているのですね。
その通りです。ブロードコムは、このような市場の変化に先んじて対応することで、競争優位を確立しようとしています。2028年までに20ギガワット以上の計算能力を展開する計画も、同社が AI エコシステムのコア部分に深くコミットしていることを示しています。
AI インフラ市場におけるブロードコムの強い意気込みを感じますね。最後のニュースは、NTT、SK グループ、中華電信がアイオン AI ファンドに5億ドル投資という話題です。NTT が提唱するアイオン、 つまり革新的な光と無線ネットワークのフォトニクスアーキテクチャーは、AI の電力消費課題をどう解決するのですか？
アイオンアーキテクチャーは、すべての光技術であるオールフォトニクスネットワークを中心に据え、電気と光の変換を極力排除します。これにより、伝送容量の飛躍的な増加、エンドツーエンド遅延の最小化、そして電力効率の劇的な向上を目指すものです。
データ転送の全プロセスを光優先にするということですね。
はい。従来の電気信号処理が引き起こすエネルギー損失や遅延を回避し、データ伝送をほぼ高速で行うことを可能にします。このファンドはアイオン構想の商業化を加速させ、 AI データセンターの電力効率とパフォーマンスに大きな変革をもたらすでしょう。
日本発の技術が世界の AI の未来を支える可能性を秘めているのはなんだか誇らしいですね。
今週のニュース全体を振り返ると、AI データセンターの電力消費と性能向上が喫緊の課題であり、その解決策として光技術への移行が業界全体の共通認識となっていることが明確になりました。特に、コパッケージドオプティクスがその中心的な役割を担い、主要プレイヤーが巨額の投資と具体的なロードマップを提示している点が注目されます。
そうですね。NVIDIA やブロードコムのような大手企業が積極的に光技術を採用し、オリオールネットワークスやハイパーライトコーポレーションのような革新的な技術を持つ企業が新たなソリューションを提供しています。 NTT のアイオン構想もその一貫性のある光優先アプローチで注目を集めそうですね。
来週もこの動きがさらに加速し、新たな技術革新が生まれることが期待されます。
今日も興味深い解説をありがとうございました。トロイさん。
ありがとうございました。スージーさん。
光通信、フォトニクステクノロジー最前線の時間でした。また次回お会いしましょう。